こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんご機嫌いかがでしょうか。尾崎和夫です。日本もやっと梅雨明けとなったようですね。東京オリンピックの開会式まであと1年。選手たちも張り切って試合にますますの磨きをかけているのではないでしょうか。さて今日も先週に続きまして、日本ふれあいの旅2019年。関東地区リスナーの集いの会場へと皆様をご案内いたします。東京新宿のヨドバシ協会での集いにお出かけくださった方たちのお話をお伺いしてまいります。インタビューしてくださるのは日本短波クラブ会員の小原栄さんです。
はい、それではよろしくお願いします。
神奈川県横須賀市から参りました仙石と申します。私今日こちらに初めて来させていただきましたが、いつもはですね、尾崎先生の母教会であります久里浜の福音教会の方で5年前からですか、毎年ではないんですけれども、ほぼ毎年尾崎先生にお会いしに行くことで、かろうじて私皆さんと違ってあまり BCL 活動の方は熱心ではないんですが、かろうじて BCL とのつながりを持っているのが年に一度尾崎先生にお会いすることです。横須賀はです、私の住む横須賀市はですね、先日トランプ大統領そして尾崎先生とですね、本当に著名な方をですねお迎えすることができて本当に光栄に思っております。本当に私 BCL に関してはもうほとんど話すことないんで、先日もですね久里浜にお伺いしたんですけれども、ちょっと午後はですね私のもう一つの趣味の方であるプロ野球の二軍観戦の方ですね、横須賀横浜ベイスターズ、DeNA というのが最近入りましたけれども、元はというと尾崎先生のご出身の下関発祥のですね太陽ホエールズ、その末裔が今も続いて、プロ野球球団として残っております。二軍ですから、それなりに有名な元選手たちもいる選手たちもいるんですけれども、やはりあまり上手ではないっていうところがちょっと魅力なもんで、なんかハマっちゃってます。それとですね、あとは、野球のシーズン以外ですと秋口からは富士登山とか、その他富士登山のシーズンが終わると三浦半島の近くの山を走り回ったりしています。トレランじゃないです。もうやぶ山なんでね、もうほとんど冒険みたいな感じになっちゃってるんですけれど、最近はね、HCJB の放送もポッドキャストで聞けるようになりまして、よく読書で言います積んどくというのがありますけれども、ポッドキャストに溜めとくになっちゃって、なかなか消化しきれないのが、ちょっと問題かなと思ってるんで、できればですねラジオの電源入れて、これを機会にまた再び聞くようにしたいと思っております。ありがとうございました。バイクだけは乗ってこなかったんで
そっちの方なんですか。
バイクで山の中走りません。
それでは会場の隅っこにカメラマンを装っていらっしゃいますけれども、とても有名な方で、 電波新聞社ラジオの制作の編集長でいらっしゃいました大橋太郎様です。よろしくお願いします。
どうもすみません、ありがとうございます。紹介いただいて、東京の品川の東五反田の、電波新聞からやってまいりました。昨年ですね、ハムフェアに何十年ぶりに電波新聞がブース出したんですよね。思い切って出して、それからステージイベントもやったところですね、これがお見えになった方々のお耳に留まりまして、それで、今年のお正月 HCJB にも出演させてもらいました。そのお礼も兼ねて、まあ、間に合うかどうか分からないんですけど、今年のハムフェア、8月末それから9月1日にありますけど、までに令和の BCL マニュアルを作ろうということでですね、皆さん方にご協力いただいてちょっと頑張って、おります。実際秋葉原のですね、ラジオセンター2階なんかにはですね、これは山田浩二先生と私と、ソニーとか、松下の技術者がですね、一生懸命作って 1kHz 直読競争を松下とソニーでやらせて、それで大ヒットしたラジオがたくさん並んでます。それからついこの間、相和が1万円ぐらいのすごい安いラジオがあったんですけど、それ買ったらですね、なんともう記憶聞こえるんですね。ビルの中でもちゃんと短波放送聞こえるんで、まあ驚いたということです。あともう一つ報告事項は、ハムフェアに出て昔の仲間にケツ叩かれて、電話機のライセンスだったんですけど、3級2級と頑張って取りまして、この間の連休に、もう屋根に上がれない年になったもんですから、飲み屋の仲間と、それからうちは久々に新入社員3人取ったんですけど、その人たちがアンテナ上げてくれまして、一応7メガから50メガまで電波出してます。欲が出たんで今一山の勉強をして8月に合格する予定ですんで、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ね、まあ、ありがとうございます。一応あと70歳になったんで、役員を降りてなんか肩書き考えろって社長に言われたんで、若い社長に、特別相談役っていう肩書き勝手につけましたら、某世界ではなんか組長よりも偉いっていう、そういう資格だそうなんで、大いに張り切って暴れ回りますので応援してください。ありがとうございます。もう一言、今電子工作マガジンという雑誌の編集もやって金曜日に考慮しました。6月19日発売です。 BCL に関する話も載ってます。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。電子工作マガジンは私も迷子を買っております。
ありがとうございます。
はい、東京都府中市の佐伯義則と申します。よろしくお願いします。先ほどまでね、なんかすごいね、お話がね、ありましたですよね。10面のね、一陸特を取った、ね、リスナーフレアの旅いっぱい回った、ベトナムの声を訪問した、ね、いっぱいありますけれども、私は、まあ、大したことありませんで。
いつも手紙読まれてるじゃん。
はい。まず、HCJB の番組の感想ということでいきますとですね、何度かその、青春遊覧バスにリクエスト曲をですね、まあ、リクエストコーナーがないのにもかかわらずですね、送ったところですね、読んでいただきまして、流していただけましたね。あの時は本当にありがとうございましたですね。歌いつつ歩まんっていうね、曲をね。あれ僕も好きなんですよ。で、あと、それから、それこそ小原さんのね、で、なんだっけ、SWL フェスだ。SWL フェスさんのインタビューの回がありましたけど、あれも、かなり興味深く。拝聴しました。
ありがとうございます。
今小原さん、T シャツをお召しでザ・コンテストトップオブ DX って書いてありますけど、これはどういうあれですか？
あ、これですか？これコンテストがありまして、はい、10曲できるだけ遠くの曲を聴くというコンテストが、ね、ありまして、第10位にかろうじて入りまして、それをいただきました。
そうだったんですね。なんか僕が小原さんをいやインタビューするみたいになっちゃう。でもね、だからそう言って、DX 受信ってことですよね、
はい、
DX 受信に非常に熱心な方でいらっしゃるんですけど、僕の場合は決まった曲を決まった分だけ聴くっていう、 だけでやっています。去年まではね、朝鮮中央放送であるとか、あるいは KBS であるとか、そういう、朝鮮半島の曲をよく聞いてたんでありますけれども、実は昨年の12月31日の大晦日の日にラジオフチューズって言いまして、コミュニティ FM が地元府中に開局しましてですね、でそこにちょうどその日はね、僕旅行中でいなかったんですけど、1月の3日頃その帰ってきて早速聞き始めて、そこからずっと毎日聞いている状態です。それでそのラジオフチューズはですね、市民たち一人一人に番組を作ってもらうと、番組、だからこう市民に伝えたいことがある人たちが情報を持ち寄って自分の言葉で説明して、それを番組にしましょうっていう、そういうコンセプトがで設立された曲でありますので、で早速ですね、私もですね、まあ、番組をちょっと持ってみようかなということで、なんと昨日から6月の8日の日からですね、朝5時34分からザ・シグナルっていう名前でですね、名前の番組、ザ・シグナルという番組が、パーソナリティガイザーという名前でね、始まっております。はい、これはですね、たった3分間の番組でありまして、3分間 で月1回の番組です。で月1回なんですけれども、局のご厚意でですね、毎週再放送してくださると、次の月にある回まで毎週土曜日の5時34分に再放送してくださることになって、それは局のご厚意でやっていただくということで、だから毎週番組が聞こえるということでね、非常に喜んでいます。それから最近の話に移りますと、今日はね、HCJB リスナー超会議なんていうことでね、細川さんからありましたけど、そんなような形で HCJB リスナーの集いだけじゃなくて、こう HCJB 日本ふれあいの旅にいろいろこうね、ご一緒したいということもありましてですね、東京カベナント協会という協会でお祈りをね、お祈りのその音楽イベントですね、これに参加させていただきまして、尾崎先生と尾崎ファミリーのそういう音楽であったりとか、そういうものをね、楽しませていただきました。はい、といった、ところで、はい、読ませていただきます。佐伯義則でした。はい。
はい、ありがとうございました。ザ・シグナルね、私聞かせていただきました。
あ、そうですか。
1回目スポラディックイーソーのね、
はい、そうです。
専門用語になっちゃいますけど、イースポっていう特殊なね電波。
はい。
あの現象ですね、はい、とても興味深く聞かせていただきました。
いえ、3分しかない中でどうするかっていうことがあるので、どちらかというとその一般というか、あまりその BCL、SWL っていうものに触れたことがない方ということで、縁絞って話させていただいております。
そうですね、最近ネットで聞くパターンがかなり増えてきてるんじゃないかと思うんですけれども、はい、やはり電波で直接受信するという、そういうことをね、興味持っていただける、ね、
はい、
方がね、増えればいいなというふうに思ってます。
まさにそのために作っているところです。
はい、ありがとうございました。はい、それではよろしくお願いします。
東京の清瀬から来ました西尾です。多分こちらの集いには2回目3回目なのでしょうか、何年か間が空いていると思います。ラジオを聞くことに関して、いわゆる本当のただのブドウノートキャストリスナーに過ぎないのでですね、 DX と全然関係ない世界で生きています。ちょっと私逆に言うと、エクアドルにいたことがあるので、その時の思い出を懐かしくちょっと思い出しておりました。ちょうどですね、東海村で臨海事故があった頃、2000年ぐらいですね。あの時私ちょうどエクアドルにいました。で、当時、ですね、私はエクアドルにいた時にですね、同僚がですね、おい、かつ、日本に原子爆弾が落ちたぞって言ってきたわけですよね。いかに情報ってのはひっくり返るかと。で、その時向こうにいた日本人何人か、おい、どうするって言ったんだけど、当然電話つながらないんですね。南米からだから北米経由なので、大体回線詰まっちゃって電話がつながらないと。どうしようねって言って、ラジオジャパンがそのうち聞こえるだろうから、あれが聞こえれば大丈夫だろうと言って、ラジオジャパンを聞いたことを覚えています。逆に言うと、それぐらいダイレクトに電波を飛ばすというのはありがたいことだなというふうな実感があったのはその頃です。当時私、青年海外協力隊でグアヤキルという町にいまして、で、向こうでデング熱をやりましてですね、それ以外にも随分いろんな寄生虫を飼ったんですけど、 それで尾崎先生いらっしゃったらボスアンデス の, です、ね、病院の方に入院しまして、その時に先生がどうしたって言って、日本人が入るとね、先生確かあの時日本人が病院に運ばれると言葉が通じないだろうって言うんで、先生が必ず呼びに行かれたみたいで、結構先生が助けてくれてたような話をちらっと聞きました。そんなことがございました。当時私に向こうに行って、家内が来た時に一度先生の教室局をお尋ねしまして、当時ご健在した奥様と先生と家内と私と4人とですね、花時計でしたっけ、花に書いて HJB って書いてある花壇があるんですよね、その前で撮った写真があって、それが私の宝物になってます。あれからもうそれもから20年実は経ってしまいまして、当時私勤めたのが日本無線っていう会社だったんですが、そこから簡単に言えばリストラですよね。会社がどんどん規模が縮小しまして、で今2度目の転職をして、幸いしてご飯が食べられてますので、今日もこうやって頑張ってここに来てますけども、まずは、私も50になりました。ただ、これからあとまだまだ先生を追いかけるようにですね、やっぱり仕事をしていきたいと思っておりますので、まだここに先生が来てくれる限り、私もこのようにお邪魔したいと思ってます。先生お元気でお過ごしください。また奥駅を楽しみにしてますから、よろしくお願いします。以上でございます。
はい、どうもありがとうございました。
遅くなりまして申し訳ないです。水野智子と申します。千葉市から参りました。遅くなった理由っていうのは、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけども、私の息子がちょっと重病で入院してまして、そのリハビリをこう私自らやっているっていうことがありまして、それがだいたいお昼の直前ぐらいの時間帯なので、急いできてこのぐらいの時間になってしまって申し訳ないです。ここに3年ぐらいは毎年来させていただいてるんですけれども、尾崎先生はじめリスナーの会の皆様の本当に1年に1回ですけれども、お目にかかるのを、あとお話を楽しみに来させていただいております。私がこの HCJB との関係が何なのかっていうのを、もしかして初めてお会いする方もいらっしゃるかもしれないので、簡単に説明させていただきますと、私がもう10年前にアメリカに留学中に、ちょっと夏休みの奉仕活動みたいな形で、ちょっとこうボランティア活動みたいな形で募集してたのがあったんですね、大学の方で。でそれに HCJB のブースがありまして、私は、アメリカに留学してた割には英語はそんなに得意でなかったので、そこのブースでは日本語ができる方って募集してたので、日本語なら自信あるわと思いまして、で応募してみたところが、これがエクアドルのその短波放送の宣教師のお手伝いっていうことだったんですね。でそれで尾崎先生のところに行かせていただいて、夏休みの2ヶ月間ぐらいの間でしたけれども、私が行ってどんなお手伝いができるのかなって心配でしたけれども、私のそういう拙い仕事もすごく喜んでくださって、もう持ち上げてくださって、本当に楽しく、そして少しでも皆様との関わりっていうのを体験させていただいて、短波放送ってこういうことなんだって、そこで初めて知ったぐらいの全くど素人だったんですけれども、そこで知ることができ、私も日本に帰ってからちょっと短波放送って、この短波ラジオのこういう携帯ラジオみたいのでちょっと聞かせていただいた感じで、でも今はもう全く離れてしまってる感じなんですけれども、それでもそのHCJB の働きを時々気にしながら、インターネットとかそういうのを覗いたり、あとは先生から時々来るニュースレターみたいなのを読ませていただいているっていう感じです。で今日もちょっと遅れてなかなか皆様のお話は聞けなかったみたいですけれども、でもそれでも皆さん元気だなっていう感じで顔をお目にかかれることができて嬉しく思っております。はい、よろしくお願いします。
はい、どうもありがとうございました。
カードにね、名前を書いて、そしていつ手紙が届いて何を送ったかっていう、その記録が書いてね、字がとても上手なの、漢字で書いて、それをローマ字で書いて、数字を全部書いて、だからそのカードを私持ってきてるんですよ。だから皆さんのその当時手紙を書いてくださった人 の, カードは今でもあります。でほとんどがみんな 彼女が書いてくれて、綺麗な字で書いてくれたんでね、未だに残って、いつかあの一人一人差し上げようかなとそういう機会があれば面白いかなと思ったんですけどね、うん、その時はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。いやもう本当に当時のラジオ少年を代表しまして本当にありがとうございました。はい、それではよろしくお願いします。
横浜市から来ました中島と言います。よろしくお願いします。今回で多分6、7回目だと思います。なんか毎年全然大した気の利いたこと言えなくてすみませんです。CJB に最初聞いたのはまあ当然あの70年代半ば頃で、でからまあちょまあ聞いてはいたんですけど、あんまりこう受信状態もそんなに良かったという記憶がないんで、あんまりこう受信報告とかも出した記憶もなかったんですけど、数回出した割にはきちんともう目いっぱいこう手書きで書いていただいて、なんかお便り書いていただいた、あの返信いただいたのはちょっと覚えています。で最近っていうか自分もそんなにこう DX とかそういうのを狙ってるわけじゃなくて、もう決まった放送局をまあ大体聞くって感じでここ数年もやってて、まあ、それが逆にあの長く続いてるんじゃないかと思います。なんか掲示板とか見るとなんかやたらとこうイースポが出たとかってあのそういうのも見かけるんですけど、あんまり全然こう自分ではそっちの方へ行かなくて、まあマイペースで、やってる感じです。今回今年のあれも、2週間前にあの岩佐さんにこう言われたっていうか聞いていつあるんですかって聞いたら今日って言われたんで、まあ都合つけてきました。
それではよろしくお願いします。
埼玉県の浦和から参りました林と申します。HTB の方が放送が55年ということなので、ということは私は HTB を55年聞いてるということにはなるんですが、ということで、あの最近あのアーカイブの番組がいろいろ放送されてていいので皆さんは気になったと思いますけれども、先週からですか、あのペルー の, あの天野博物館、それの訪問記が放送されております。であのご存知の方は多いかと思いますけれども、この天野博物館にはあの日本人の方がいろいろ関係しておりまして、まず一人があの、野口与吉さんという福島県の方がいらっしゃいます。もうもちろん亡くなられてますけれども、その方が、マチュピチュに行った最初の日本人、それであのあの現地でいろいろ貢献をされて、あの初代のマチュピチュの村長になられた方です。それであのでその方とあの当時あの実業家だった天野義太郎さんという方がマチュピチュでこの野口さんに会ってるんですね。でそれがきっかけで、あのその天野さんがあのアンデスの興味を持って設立したのが天野博物館なんです。それで、であのそれからもうその後また後日談がありまして、その天野美術館を訪問した同じくあの実業家の方で森下誠一さんという、これも日本の実業家の方が天野博物館を訪問した。でそれでやっぱりあのそういうことに興味を持って、この方が今度は日本に帰られて、日本でも同じような美術館、博物館を作るべきだという考えて 作られた 博物館があります。これが備前の中南米美術館 で今はあのその、今息子さんがあの館長さんされているようですけども、そういうことであの天野美術館には日本人が非常に深く関わって、でそれがあのペルーと日本との間の友好関係にも貢献しているという、そういう背景があり、ああ息子さんがお孫さんがちょっと私正確にではないですないですけども、そういう、ことがあります。あの、まあ、そんな背景があるということをもしあのご存じない方がいらっしゃったら参考になるかなと思って申し上げました。
ありがとうございました。
小原さんどうもありがとうございました。来週も引き続いて関東地区リスナーの集いに出席してくださった方々をご紹介させていただきます。なお電波新聞社の大橋太郎さんのお話では、新しい BCL マニュアル令和版が8月末には出版されるということで楽しみですね。また8月恒例のハムフェアは今年は8月31日土曜日と9月1日日曜日の2日間いつもの東京ビッグサイトで開催されます。ハムフェアは主にアマチュア無線化向けのフェアですが、日本短波クラブでも会場にブースを設け、国際放送受信を楽しんでおられる方々との交流も図りたいと願っています。気軽にお立ち寄りください。今年のハムフェアは8月31日土曜日と9月1日日曜日の2日間、いつもの東京のビッグサイト国際展示場で開催されます。日本短波クラブも会場にブースを設け、国際放送受信の楽しみ方をアピールいたしますので、どなたもふるってお出かけください。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。でお便りの宛先は、郵便番号 169-0073、東京都新宿区百人町1-17-8、ヨドバシ協会 HCJB 係です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。